さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第104回目、先週に引き続き物販顧問の田中健吾さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いいたします。
シティ作りをどうするかっていうのをすごい考えさせられたこの2年ぐらい、あの会社辞めてから。
なるほどなるほど。考えさせられたし、実際自分もそうやって動いてきたっていうことですね。そうすると、
そうです。
なるほど、なるほど。
やっぱり、うん、ずっと自分が、担当、全部見るとなると、やっぱりある程度限界が、
まあ、そうですよね。
そうですね。こう、やっぱり一人で10億って目指すとかは相当難しいので、1人で1億3億ぐらい目指して、次行きたいかどうかはもう自分の気持ちを聞いてみて、行きたいってなったらもうどんどん人に任せていかないといけないですね。
そうですね、人を任せて人を育てていかないと。
そうです、でもそうなってくると、その今いろんな情報がこう散らばっていて、もう何が正しいかとか、最新の情報は社内ですら取れなかったりするって思った。例えば、あの社内でもコンサルティングチームのメンバーが、これってやってるって聞いたら、え、何ですかそれ、でもこの情報めっちゃ重要なのにみたいなのが社内でも
伝わってない。あるな、あるな。
そこを管理しながら、
楽天のスーパーセール始まるよと、いつからですかみたいな。おいおい、見てるよお前みたいな時ありますもんね。
そうなんですよ。
あるあるある。そういうこともあるもんな。
情報がもうむちゃくちゃ、入れ替わりするんで。
まあ、Amazon もそうだし、楽天もそうだけども、ね、メールでいろいろ情報がね、たくさん来るんですけど、やっぱり、見てない、見切れてないですもんね。
そうです。そうなんですね。
まあ、その辺がちょっと、そうだな。そこの。
じゃあ、まあ、社内全員が、例えば、トップの方と同じ情報の流度で、キャッチアップをするっていうのはもう無理なので、逆にもうこれだけは抑えといてねっていう要点を、
そうですね、
そこだけはもうやってくれと。
そうですね。
でそれ以上は、多分それをやれば多分80点取れると思う
ん
です
。
80点をみんなに取ってもらって、80から100の部分は気づいたベースで改善する、
まあ、70点でもいいかもしれないですね。
あ、そうですね。実際やっぱり、こう、最初の、なんですかね、創業メンバーから、一個次の メンバーに、そう、対応を広げたときに、やっぱり、自分ができることの半分くらいをイメージしながら、
そうですね。
計画したりしてたので、自助でもいい方かもしれないですね。
そうですね。
まあ、そういう意味では、何でしょう、私が、この物販っていうコミュニティに、まあ、その顧問という、まあ、立ち位置で携わらせていただいていて、で、その、じゃあ要点って何なんだっていうところを、お話をさせていただくっていうのは結構、役割として重要なのかなと思ってまして、その、まあ、都度、検索の、ね、ロジック、アルゴリズムも変わるかもしれないんですけど、これさえ押さえとけば、まあ、大丈夫っていうことを、まずは理解しないといけないかなと。で、なんでしょうね。例えば、ブラウズノード、Amazon で言うとブラウズノード、すごく必要だったんですけど、こう、じゃあそれってどう読み解けばいいかって、まあ、セラーセントラル出品大学にやっぱ書いてないですし、結構ね、社内でも口頭伝承になってる部分もあるので、まあ、そういったことを、現場のスタッフさんが分かるレベルに落とし込んで、情報発信をしていくっていうのが、まあ、今後私としても物販さんに対してやっていかないといけないことかなと思ってます。
なるほど、なるほど。そ ラウズノードも他はねブラウズノード3つも4つも出せるんだけど、
はい、
うちはその小カテゴリー1つしか出せないみたいなまあそれが普通なんでしょうけどもあの辺もちょっとなんとかならんのかって思っちゃいますけどね。
それで言うと、うん、何でしょうね、じゃあ3つどうやって出すのっていう部分はもう81点目の話ですね。そもそもブラウズノード間違ってたりとか、うん、結構そういうレベルも全然ある
ん
で、要点をまとめるっていうのは言っていかないと厳しいかもしれないですね、
うんうん、あれでもただのファッションカテゴリーで何回もそのブラウズノードをこれ複数出したいんだけどってあの問い合わせしたことあったんですよ。
はい、
結局できないって言われたんですけど、
うん、そうですね
これは
いやちょっとこのラジオっていうレベル
やっぱあの今の段階ではできないって言っとくしかないですね。じゃあこの放送の中では、
まあ、まあ、そうですね。だからこのできないことはないはずじゃないですか。
そう。いや、そうだと思ってるんですけど。
はい。
うん、で、まあ、うちの、その Amazon さんの担当にも聞いたんですけど、いや、これ複数出してもそんな意味ないですから、みたいなことも言われて。
あ、そうです。あの、結局それだと思います。
ああ、なるほど。
81点から83点かみたいな話の部分だと思います。
ああ、なるほど。じゃあ、それ90点になるわけじゃないから、別に意味ないですよっていうことですね、じゃあ。
そうですね。で、その、よく要点がいっぱいあるので、こ、うん、れ全部押さえたらそっち行っていいんですけど、
ああ、そういうこと。
ブラウズノードに対して研究を重ねすぎてもちょっと。
なるほど。じゃあ、
うん、
そこじゃなくて、もっと違うところで、要はコンバージョン上げるとか、はい、検索ロジックに引っかかるようにやるとか、
はい、
そっちやった方がいいですよっていうことですね。
そうです。
なるほど。
うん。
うーん。
ですね。まあ、なので、私、たまに、なんかこう、田中さんに聞いて安心しましたっていう。
なるほど。いや、でもなんか、わかる気もする、しますけどね。
そういう感じで、質問いただいて、こうですって言ったら、あ、わかりました。じゃあもうこれやっても知らないんですね。オッケーです、安心しましたって言っていただくこと多いんですけど、うん、まあ、要は無駄なことはせずに、うん、どんどん次行きましょうっていう、
うん、
でそれをこう、まあ、まあ私が言うことで、うん、ある程度、あ、じゃあもうこれ以上やらなくていいんだっていうふうに思っていただける、
そうですね、
こういうふうにこう私もこうもらうとか、
いや、その質問する人も人のその気持ちも分かりますわ。でもやっぱり知恵袋なんかでもそういう似たような質問があって、
はい、
そこをあんまりこだわんなくてもいいんじゃないのっていうのがあるんですよね。
そうですね、
うん、いや、うん、いや、例えばこの商品をもっと売りたいんですけど、例えばなんだろうな、今言ったそのブラウズノードを複数出したいんですがどうすればいいですかっていう質問、例えばあったとしたら、いやいや、この商品売るんだったらもっと違うところ改善するとこたくさんあるよみたいな。
そうですね、
うん、
それはあります。
そういうことですもんね。
そうです、
うん、
なんかこう、なんですかね、すぐ対策できて、うん、周りがやってることが、うん、どうしてもこうやりたくなっちゃうっていう気持ちが、
うん、そうやりたくなっちゃうんですよね。そう、
あります。
例えばアンカーさんがなんかこう、はい、例えばその複数のブラウズノードをブワーッと出してると、なんかそこだけ目立ってるから、これをやればアンカーさんみたいに売れんじゃないかみたいなね。
そうですね。
そう思っちゃうと思うんですよね。
そう、なんかこう、因果関係と、相関係がなんかこう、ごちゃごちゃになって。
うん。実はそこじゃなくて、もっと、
ね、
本質的な部分はもっと違うところにあるってことですもんね。うん、
そうですね。
うん、
あんまりそういうスタンス論みたいなこと語りすぎても嫌われちゃうんで、うん、ちゃんと一見にカバーしないといけないんですけど。
なるほど、
はい、
なるほど。
ね、
確かにそうだよな、わかる。 でも質問する側も分かるし、その田中さんの言わんとすることも分かるし、
うん、うん、
なるほどなるほど。
やっぱりあの今後特にあの物販のコミュニティにいらっしゃる方、うん、私も含めなんですけども、うん、重要なのはこういかにこういい商品を売れるようになっていくかっていうのが重要だなと。
その田中さんが言ういい商品っていうのはどういう定義づけになります？
あ、そうですね、あのちょっと横文字なんですけど、うん、マーケットインで考えるっていうことでして。
なるほど。
あのマーケティング用語なんですけども、うん、マーケットインとそれに対比した言葉でプロダクトアウトっていう言葉がありまして、うん、でプロダクトアウトっていうのは例えば世の中的に言うとアップルみたいな、うん、iPhone とか今までなかったものを打ち出して、うん、こうプッシュとプルで言うとプル側、プル型、
うん、
間違えました、プッシュ型です、プッシュ型、
プッシュ
で、はいはい、マーケットインは、お客さんが欲しいって言ってるものにどんどんこう突き刺していく、狙っていく、うん、でそれがまあプル型、引き込んでいく、うん、例えば、Amazon に、うん、じゃあレディースのパンプスっていうキーワードがすごく検索されていたら、うん、そのキーワードに合わせて、うん、そのキーワードで出てくる結果、あの商品の単価が2500円だったら2500円ぐらいを目指していくとか、うん、でそういうところに、5000円のものとかを投じても、
はいはいはいはいはい、
そもそもお客さんが2500円台を
欲してるわけですからね、
欲してるので、うん、違うじゃんと、
うん、
っていうところですかね、うん、だからそれを目指して、うん、いい商品を作る、
なるほど、
適切な商品を作っていく、
なるほどなるほど。
でもあの単純に全く同じじゃダメなので、うんうん、例えばそれこそチーロさんに戻すと、うん、あの商品は限りなくマーケットインに近いプロダクトアウトなんですよね。
ほうほうほう。
バッテリーっていう、まあ、当時あのバッテリーで、うん、何アンペアとかちょっと技術的なことはわからないですけど、うん、まあ、スペックが高くて、うん、で価格も平均的っていうところはもうマーケットインでぐさっと刺さってるんですけども、うん、デザインがもうどこにもない暖房、
そうですよね、はいはいは
い、こういうちょっとプロダクトアウトに軸をずらしたもの、
なるほどなるほど、
っていうところで総合的にそのマーケットインでかつ新規性がある商品なので、うんうん、すごく受けたと。
なるほどなるほど。
新規性だけが全てじゃないと思うんですけど、
うんうん、
その切り口をいかに作っていくかっていうところも、はいはい、かなり今後重要になってくるかなと。
なるほどなるほど。ただ単にその商品を作って、これ機能性がいいんですよ田中さん、めちゃくちゃ他にない機能を持ってていいんですじゃなくて、じゃなくてですよね。
そういうことです、そういうことです。あ、なんで例えば、うん、最近パンプスの、そう、なんでパンプスの話をしたかっていうと、うん、ヒールの高さが、ほうほう、5センチ7センチ9センチでこうちょっと全然ニーズが違うらしくて、
ほうほうほう、
でどうやらアマゾンには7センチがないみたいな、
ほうほうほうほう、
だからこの同じパンプスなんですけど、パンプスが、普通の 靴ですね、うん、なんですけど、うん、シューズで7センチを作りたいんですっていうのはすごくマーケットインだと思うんですね、
うんうんうんうん、
楽天では7センチあるのになんでアマゾンではないんだ、うんうんうん、絶対そこには、うん、ホワイトスペースになっててニーズがあるはずだっていうふうにいくのはマーケットインだと思います。
なるほどなるほど。確かにあるんですよね。あるっていうか、その逆もあって、アマゾンにあって楽天にないっていうのもあるし、
うん、
うん、結構だからその辺がこうお互いリサーチしてると、あ、ここ隙間だなっていうのは見えてきますね。うん、そうそうそう。だから、うん、アマゾンで売れてても楽天で売れないなんていう時もあるし、
うん
うん、なんか売れ筋が微妙に違ったりもする時もあるし、
う、ね、
うんうん、
単価もやっぱりそのよくいただくんですよ、メーカーさんに、これアマゾンとか楽天で売りたいんですけど、うん、でも私はアマゾン中心に見てるので、うん、じゃあちょっと見せてくださいというと、うん、さっき菊池さんがおっしゃったようなめちゃくちゃ機能性があって、うん、でも単価はこう普 通の平均単価のものより2倍とか3倍ぐらい下がってるんで、いやーちょっとこれ厳しいかなみたいな。いいのは分かったけど、果たしてそれが欲しい人いるかなとか。
そういうことですもんね。
はい、
うん、やっぱ寝頃感、寝頃感がすごく大事で、
はい、
うん、じゃ高く売る、高くても買う理由付けをつけてくれないと、いくら機能性があったとしても、その機能性が本当にユーザーが求めてる機能性なのかどうかも分かんないし。
そうですね。うん、で、まあ、じゃあ、こういう話をしてると、どんどんハードルが高くなっていってしまうんですだから それをですね、その、いかに、こう、個人に近いレベルの方がやっていくかというと、うん、もう、自分だけでは無理なので、うん、いかにいいパートナーと、うん、まあ、巡り合って、うん、協力していくかっていうところだと、やっぱり思います。うん、その、谷田さんとか、うん、その小泉さんみたいな規模感の、うん、メーカーさんと普段やり取りさせていただく中でも、うん、結局、僕らは物売りで、うん、御社はものづくり。
そうなんですよね。そうそうそう。
そこはやっぱりもうタッチできない部分なので、うん、そのあるメーカーさんの工場見学させていただいたんですけども、うんうん、1万点に対して144点、うん、必ずチェックするっていう品質管理のルールがあってですね、
ほうほうほうほう、
まあ、工場でその同じ商品をこう、うん、開けて、うんうん、チェックして、また戻すっていうのをずっとやってる、うん、のプロセスを見たんですけど、うんうんうん、あ、それじゃあ個人でできるかってやっぱ やんないですよね。
やんないですね。っていうかできないですもんね。はいはい。
それをやってるパートナーさんで、うん、かつ、デザインちょっと変えてやるとかっていう、うん、まあ、プチ OEM 的なことだったらできると思うので、うん、あとはいかにそのメーカーさんを納得してもらって、Amazon、うんうん、で売りますよ、楽天で売りますよっていうふうに言っていくかっていうのを、うんうん、かなと。
なるほどなるほど。
なんでそういういいパートナーの探し方みたいなところも、うん、今後ちょっとこう私としてその立ち回りをお話しさせていただくのがいいのかなと思ってます。
なるほどなるほど。でもそのいいパートナーを見つけるっていうのも、
はい、
まあどうなんでしょう。外に出ないと難しいのかなっていう反面、
うんうん、
まあネットだけでも完結できる方法もないのかなとかってちょっと思っちゃったりもして。
ああ、なるほど、
うん。
ネットだけで完結っていう意味では、うん、海外のセラーさんとかに、
そうですね。そうそう。
かけて、う
ん、だから総代理やってるあの加藤隆二郎さんなんかはまさしくそのタイプなんですよね。
そうですよね。うん、だと思います。
そう
これまだちょっと私も仮説ベースで、うん、本当にそうかは実感まではないんですけども、うん、中国のメーカーさんと組むのは、うん、あまりいい策ではなさそう。
ほう
逆にアメリカをベースとした企業とかヨーロッパの企業はいいんじゃないかなと。でというのも、うん、基本的にまあアマゾン含め楽天で売ってるもの大体まあ中国製じゃないですか、
うん、
言っても、
うん、
で、まあ、韓国とかもあるかもしれないですけど、
うん、
でそういった商品を実際に作っている中国メーカーはどんどん Amazon Japan も、うん、Amazon.com も、うん、まあ、販売をしてきてるんですけども、うん、そういう人たちの強みって要は国際対応できるもう組織が社内にあるっていうことなんです、
うんうんうん、
つまりまあ翻訳もできるし、カスタマーサービスも、うんうん、パッケージを中国語から英語にするってことができると、
うん、
そのインターナショナルに対応できる、
うんうんうん、
でもアメリカの会社でアメリカで売ってるところって、うん、どんなに規模がでかくても、うん、自分たちのドメスティックな国内での販売マーケティングには特化してても、
うんうんうんうん、
海外に売るっていうことに対して一切知見を持ってないので、
うんうんうん、
そこには多分入り込める余地はあるかな。で中国企業のメーカーさんはもうどんどんそのインターナショナルに対応していく力を持っているんですけれども、
うんうん、
US ベースド、EU ベースドの会社であれば、うんうん、あ、日本のマーケット面白そうだね、でも自分たちもう日本よくわかんないから、じゃあ任せるよ、その代わりナンパーちょうだいねっていうような、
うん
う
ん、
ふうには持っていける気がします。
なるほど、なるほど。まさしくだから、さっき言ったように加藤隆二郎さんがその 感じですね。
はい。はい、
加藤隆二郎さんとか、あと、重富さんかな。そうだよ。はい、クラウドファンディングを得意とするような方々が。
うん。
なるほど、なるほど。まあ、いろいろその海外のその動向とかもちょっと見なくちゃいけないですね、今後ね。そうなると。
そうですね。私は個人的には海外の、に日本の商品を売っていくのがモチベーションなんですけども。
なるほど、なるほど。そこは別にメイドインジャパンじゃなくてもいいんですか？
あ、そうですね。たまたま今やらせてもらっているのはデザインを日本でやってるものです。
で、
まあ、でも製造は中国
かな。あ、っていうことですもんね。
そうですね。
はいはいはい。
で、その技術がやっぱりいいのか、その、なんですよね。まあ、これが売れるだろうっていう、ざっくりとしたその市場調査のもと、数ある商品のうち数パーセントだけ出したんですね。
ほうほうほうほう。
で、そのうち 60% 結論当たったんですけども、
はいはいはいはい、
その、なんか機能として防水機能がついてる商品が売れて、で、その第一段階の分析で正直防水があるが勝つとはもう気づいてなかったんですよ。
へぇー。
で、デザインとか価格帯がまあ、その、ある程度競争性があったので、でも、スポンサープロダクトのレポートを見ると、その、ウォータープルーフっていう、防水っていうキーワードがヒットしたと。で、いろいろ見ていくと、どこにも防水機能を持ったその商品がなかったんです。
へぇー。
で、聞くと、あ、そうなんですよ。うちちょっとこの技術得意で、っていう、なんかそれをこう、自分のすぐ近くって、まあ自分の案件でやってて、あ、やっぱり日本のメーカーさんの技術って、やっぱり、どんどん外に出していって、まず出していくことに価値あるんだなっていうことを思ったので、
なるほど。
まあ、いかにそれを事前に分かった状態でやるかっていうのが反省だったんですけども、出してみる価値あるんだなと。
なるほど。
はい。
でも、実際、そのやって、やってみないとそういうことも気づかなかったっていうのはありますよね。なんか言ってても、自分もそうなんですけど、売っててお客さんから教えられて、あ、なんだうちの商品そういうところでなんか評価されてたんだみたいな。
わかります。
それはありますね。
商品数が多いときはなおさらそうなります。
ありますね。あります、あります。あ、確かに他との差別化そこだったな、うちみたいな。お客さんに教えられてわかったみたいなね。
そうですね。もう、それを、やっぱそれをするには、1商品、1担当者制にしていかないと、
なるほどね。
ないんですよね。
はいはいはいはいはい。
カスタマーサービスの声もそうですし、
わかる。ああ、わかるな。
そう、需要予測も、あれ、この時期になんで売れるのっていう発想が、
あ、
防水だっていうふうになるかもしれないです。夏とかに。あ、みんな、水があるところに持ってくのかなとか。
ああ、そう。
在庫管理。
カスタマー。
在庫管理だけ見てる
とね。ああ、そっか、わかる。ああ。確かにそうですね。そのクレームとか、お客さんの返品とか、商品の、その、情報を一番最初に入ってくるのってカスタマーですもんね。
そうなんですよ。
返品とかね。
そう。
うちそこ、ああ、止まってんな。そこで。受けた人で止まってんな。
ちょうど、この前、カスタマーサービスの、メンバーの方と話したときに、普段何を意識して業務してますかっていう中で、その期限内に回答するっていうことを一番に挙げられたんですけど、もうそれはあなたできてますと。絶対に正直、社内からあんま評価されてない
ん
ですけど、それは、評価されるためには、やっぱり、
うん、
商品開発のチームとか、マーケティングチームに、こういう声あったんですけど、もしかして、もう知ってるかもしれないですけど、こういう、まあ、チャンスがあるかもしれないんで、共有させていただきましたっていうような、こういうことを社内で覚えてくださいって言ったんですけど、そういう体制も重要ですね。
いや、今、思いました。それ重要だなと。うちで、ね、そこやらせてなかったな。うん、 でお客さんから返品になって、いや例えばここがほつれてたとか、うん、サイズがちっちゃかったとか袖が短かったから返品だとかっていう、そういうので止まってました。
う
ん、だから次の商品開発でそこは全然活かせるとこですもんね。
そうですね。そのメーカーさんは、品質管理部とデザイン部がもう物理的に部屋が一緒だったりするんですよね。
はあ、なるほど。
だもう空間レベルでデザインされてました。その社内で PDCA を回す。外注してると、
うん、
物理的に離れてるともうパツンパツンなので情報が入ってこないですね。
うん、ですよね。まあ、たまたまうちはその一つのフロアでやってますから、うん、まあ、多少例えばその返品になった理由とかは共有はしてるんでしょうけど、
うん、
うん、あ、その電話を受けた人がこう意見するっていうのはあんまないですね。あ、ないな。
最初その自分たちで商品を売っていた時期があったんですけども、うん、どんどん大きくなっていて、まあ月1000万ぐらい売れるようになってた頃に、うん、ちょっとこう担当を変えようと、縦軸横軸変えよう、
あはは、
1人の、そうです、1商品1担当制でやってたのを、うん、企画する人、うん、在庫見る人、うん、お送りする人に分けたんですけども、うん、その瞬間にもう在庫切れたり売り上げ下がったり大変なことそう、みんなの仕事は一部は効率化したんですけども、うん、全然なんか連携取れてるで取れてなくてですね、
うん、
ダメでしたね。
でその後はどういう風に復活させたんですか？
ほとんどを元に戻しつつ、うん、一部の業務だけその業務に特化した人を貼りました。
あ、
具体的には在庫管理をした後発注するじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい、
発注だけ全部この人ねとか、決まったことに対して処理をするのはもう同じ人、
うーん、
ただ頭使う部分はもう担当者ごと、
あ、なるほど、
商品ごと、
なるほどなるほど、うーん、でそれで、復活していきました。
復活しました。特にですねやっぱり、さっき菊池さんが自分でやられてると言ってた、うん、発注量の決定はもう、うん、ある意味ロジックないです。
ロジックない、はいはい、
引き継ぎできないなって結論だったんですけど、過去4週間が3ヶ月こんだけ売れてたからこれぐらい発注するっていうExcelの関数なんてもう当てにならないですね。
ああ、それね、うちもねやろうとしてたんで、やった時期もあったんですけどダメでしたね、はい、やっぱり。
そう、
うん、そうそう、ダメ
そうなんですよ、うん、やっぱそこはやっぱすごく難しいですよね、うん、
要は、まあ、自動発注じゃないんでしょうけど自動、
はい、
発注提案みたいな数字、
うんうんうんうん、
この時期にこの数量なくなる予定だから数量はこのぐらい発注しないとダメで、発注単位はこれだからこれでやらないとダメみたいな、そういう、うん、ロジックをうちも組もうと思ってやったんですけど、
うん、
うまくいかなかったですやっぱり最終的にはだから諦めました、そこはもう、うん、
分かります、すごい分かります
いろいろだからシステムチックに考えなくちゃいけないなっていう部分と、こう人の判断で、やった方がスムーズにいく部分もあったりして、なんかそういう住み分けっていうか判断って大事ですよね。
大事ですね。
うん、
その人の判断の部分は、
うん、
マネージャーレベルの
人
をやってもらう。
はいはいはいはい。そういうことですよね。
うん。
だからそういう人を育てなくちゃいけないってことですね、だから。
最初。でも、いまだにそれを、うん、育てれたところまでを、私は一連を見れてないので、うん、結構やっぱ難しいですね。
難しいですよね。
10億円ぐらいの、うん、規模感のメーカーさんとかで、うん、社員20人ぐらいいるところがあるんですけども、うんうんうん、そこも結局役員3人が超スーパープレイヤーで、
はあ、
それぞれがもう企画を するんですけど、
あ
との20人、15人ぐらいの人はもう、そのスーパープレイヤーの役員の10分の1ぐらいの貢献しかしてないです。
あ、そういうことなのかな、やっぱり。
そうですね。
まあ、最終的にね、でも役員が責任取るからそこは、あ、なんだ、文句も出ないっていうか、OK なんでしょうけども。
うん、
そう、難しいな、やっぱりその辺は。
ただまあ、一応インターン生にですね、うん、まあ、いろんなことを教えていって、月、まあ、500万から1000万ぐらい、こう、売って、うんうん、で、まあ、利益を、こう、1人で200万ぐらい出すっていうところまでは、なんですか、教育、トレーニングすることは、自分たちの中ではできたので、全部任せるというよりは、最終確認は全部してるんですけど、
はいはいはいはい、はい。
基本的には、その後、こう、20% ぐらい手こ入れすれば大丈夫っていうところまで仕上げてくるようなところまではトレーニングすることができたので、あとはその人たちにいかにやめられないように。
ああ、そうですね。なるほど、なるほど。
行ってる間に1時間ぐらい経ちましたね。
はいはいはい、はい、そうですね、ちょうどいい時間になってきました、田中さん。
はい、
はい、ということで、次のお友達を紹介したい、していただきたいんですけども、
友達は林さんです。サポートメンバーの林さんです。
はい、
林さんはですね、私大阪出身でして、で彼も大阪の、うん、まあ、出身で、
そうですね、
先週も大阪で焼肉を食べまして、で、まあ、二人とも独身っていうこともあってですね、まあ、何をしてるかっていうのはそんなにこう皆まで言えないんですけど、
そうですか、
本当にお友達です。で、アマゾンの現職時代にですね、初めて林さんにお会いしたところからの、
うん、
お付き合いでして、そういう意味では、
ね、はいはいはい、
何年だろう、2年半とか、
うんうんうん、
いろいろ、まあ、彼、中国と日本行ったり来たりしていく中で、
うんうん、
まあ、いろんな工場のコントロールの話とか、
はいはいはい、
まあ、何が売れてるかとかも含めて、いろいろ情報交換させていただいていた。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ結構その、中国事情はもう林さん経由で、はい、情報が入ってたんで、
そうですね、特に最初私が、自分で販売をしたいというところは、林さんにいろんないろはを教わったというようなところでも、
そうなんですね、
すごく、はい、基礎を作っていただいたという、本当に。
なるほど、なるほど。
はい。
わかりました。じゃあまた、その辺を次の物販ラジオでは、林さんにいろいろ聞きたいなと思っております。はい、
そうですね。
はい、
林さんは、あれですか、前回、過去にラジオ出られたことあるんですか？
一度出てます。
本当ですか？
はい。今度2度目になるんで。
なるほど、ね。
もっと、いろいろ追求したいと思います。林さんには。
なんか、仕事とプライベートだと、28ぐらいでプライベートになりそうな、楽しいラジオになりそうって、ちょっと私も楽しみにしてます。
わかりました。
はい。
はい。では、林さんに、田中さんの方からメッセージございますでしょうか？
はい。
はい、
そうですね。まあ、仕事では、真面目にバリバリハイクオリティで、プライベートも全力で遊ぶ林さんを、うん、の話を、ぜひ楽しみにしてます。また飲みに行きましょう。
はい。
よろしくお願いします。
はい。わかりました。はい、じゃあ、それをお伝えいたします。
はい。
じゃあ、田中さん、今回、ありがとうございました。
ありがとうございました。また物販関連で、はい、皆様ともお会いできることを楽しみにします、
はいはい。はい。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。
はい。失礼します。
はい。失礼します。